永田町カフェ、今日はですね、パリ在住の翻訳家でエッセイ、パリの女は産んでいるの著者でもある中島沙織さんを迎えてお送りしています。フランスのそのいわゆる育児のサポートシステムなどはどんな風になってるんでしょうか。パリの女が産んでいる理由その2として、これから伺っていきます。嫡出子と婚外子の法律的にこれは平等ということなんですが、嫡出子というのは、これは何て言うんですかね、もう普通の結婚制度のもとお父さんとお母さんの間から生まれたいわゆる子供、そして婚外子というのはそのいわゆるその結婚を制度として結婚していないカップルの子供ということ、あるいは何て言うんですかね、
お父さんがわからない子供も入ると思います、
ね、お父さんがわからない子供も入る、
つまり結婚していない女性の子供です、
は
い、
うん、ですから例えば、お父さんが他の人と結婚していて、でもその人との恋人で、いわゆる不倫というかもしれないんですが、できた子供とか、
これそれは完成子っていう別の言葉があるんです、
ね、そうか、すいません、話がこんがらがってきましたけれども、話を元に戻しますと、いわゆる、結婚をしている女性と結婚をしていない女性の、その産んだ子供っていうのはその法律的にいわゆるその財産を分配する際に関しても平等だということですね。
そうですね。さらにその完成子っていうのも平等になったんです、
ね、お
つい最近です
そうなんですか。
それはその70年代ではなくて、完成子 の、あの差別というの、財産上の差別は残ってたんですけど、2000年を超えた後でそれも撤廃されました、うん。
それは男性にとってはどうかわからないんですけれども、その女性にとっては比較的なんですかね、嬉しい法律というかですね、良かったなって思う方も多かったんじゃないですかね。
そうですね、とにかく子どもの間の不平等みたいなのが、生まれによる不平等というのがなくなるというのはいいことというか、人権上いいことなんじゃないでしょうか。人権上
ね、なるほどね。その経済的なそのサポート、公的なサポートという意味でそのフランスでのことを伺いたいと思うんですけれども、第2子以降、2人目の、子供以降はですね、所得制限なしで、20歳になるまで、なる直前まで家族手当を給付してもらえるということ
ですね。そうですね。これは非常に早く、1930年代くらいに始まった、
そうなんですか、
制度だと思います。で、その家族政策っていうのはフランスは非常に進んでいて、ヨーロッパでもその最初にその家族手当を導入した国なんですね。
そして、子供が3歳になるまで、育児休業または労働時間短縮が認められ、第2子以降の育児休業手当は、3歳まで、受給可能ということなんですが、これはちょっと言葉で聞くと分かりにくいかもしれないんですけれども、
要するに女性が子供ができたので、仕事を何年か休んでも、元の職場に復帰することができるっていうことですね。
で、そして労働時間短縮が認められるというのも大きいですよ。そう、
だから全面的にその3年間休むのはちょっとだけれども、その週に2日しか働かないとか、毎日その早い時間に家に帰るとか、そういった労働の形態をその雇用主と交渉してすることができるっていうことですね。
それは企業の中ではかなりなんですかね、こうしっかりと根付いているというか、
何でしょうかね。そうですね、サラリーマンに対してはこういうことをしなきゃいけないことになっているのだと思いますよ。
そして保育士ですとかそのベビーシッターのその利用に関する補助、までっていうんですかね、そういったものもあるというふうに伺ってるんです。
そうですね、保育士ベビーシッターさんを、あるいは家政婦さんなどでもそうですけれども、そういう人を個人で雇って保育園などに預けないで子どもを他の人に任せるといった場合に、その負担が保育園に子どもをやるのと同じくらいの負担で済むようになるような負担、補助があるんですね。
じゃあ、どちらを選んでもその同じで、そこでも選択が
そう、保育園の数がなかなかフランスでは増えなかったんですよ。今も今ちょっとずつ増やしてますけどね。
なるほど。
でそれで80年代に女性の、なんていうのかな、雇用を少し増やそうというようなことがありまして、でその個人の家庭でベビーシッターとか家政婦さんとかを雇ってくれと、 それでまあ失業対策の意味もあったんですが、
なるほど、はい、
そのためにそういう人を雇った場合の、社会保険負担を、はい、そのお役所の方がやりましょうというようなことがありまして、これは非常に大きかったですね。やっぱり保育園入れないと困るけれども、こうした自分のところでベビーシッターを雇った場合にそんなに高くないということで飛びついた人が結構多かったんですね。でもフランスですごくその預けるっていうことで大きいのは、やっぱり幼稚園にあたる保育学校っていうのが、はい、その満3歳の子供、今年満3歳になるという言葉から、はい、その入れちゃうんですね。でそれが無料で、
はい、
公立の学校みたいに預かってくれるというか、まあ、彼らは教育してるというんでしょうけれども、
無料なんですか？
無料です。だから日本で3年保育の幼稚園に預けるとかなりな負担になりますよね、はい、でもフランスではもう子供がまあ3歳になるまで頑張ればあとは国家がやってくれるので、これはすごくそのフランスの女性が仕事を続けていくのに役立っていると思います。
それは公立であるわけですよね。そういったところが
私立の学校もありますけどね。でも私立にも国家から補助が行くので、日本の私立校みたいにお金はかからないです。
ちなみにその中島さんのお宅というのは どういう、
うちは普通の公立校にやっていますから、
はい、
だから、まあ、子供が3歳になってくれた時から少し時間が持てるようになりまして、
はい、
それで本も書けました。
なるほど。そしてそれまでは例えばそのベビーシッターさんとか他の方に、
私は、はい、個人でベビーシッターを雇うほどお金持ちではなかったのででもそういう、うん、自分で子どもを保育園に預けないで育てているお母さんでもある程度子どもを預けることのできる託児所がありまして。
なるほど、はい、う
ん、だから働いていないお母さんは、うん、四六時中子どもの面倒を見ていろってそういう国じゃないんですね。だから働いていないお母さんでも自分の時間をやっぱり持ってください、うん、子どもは子どもたちでここで預かりますからっていうところがあるんですね、うん、それは本当楽でした。
無料だったりするわけです
よね。それはさすがに無料ではなくて有料でしたけれども、
でも日本だと
そんな莫大な負担ではなかったですね。
ものすごくもう本当に日本だと本当に日給というかね、大人の日給ぐらいかかっちゃったりするみたいなんですけども、子供をそうやって一時的に預けるだけでも、
しかもそれもいろんなシステムがあって、私が最初に預け始めた時は一律料金だったんですけど、そのうちに制度が変わりまして、やっぱりその所得が低いと少ししか払わないでいい、うん、所得の高い人はたくさん払わなきゃいけないというふうに変わりましたので、
はい、
そうすると所得の高い人は自分でベビーシッターを雇った方が得、うん、そう思ったらそうすればいいし、うん、そんなに所得の高くない人はどんどんそういう公共のものを利用していったらいいんじゃないかっていう感じですよね、う
ん、日本ではそのとにかくその子どもに対する教育費、学校の費用などが、まあ、どんどん年々また増加する傾向にあって、世界的に見てもものすごく高いんで有名なんですが、そのフランスではその公的な教育費っていうのは非常に安いと。
フランスは教育費、はい、学校に関してはお金をかけないところですね。で全部公立で育てればずっと無料で、
ずっと無料で
、はい、ほとんど給食費は払わなきゃいけないですけど、ね、
はい、
で大学も国立に行けば、はい、ほとんどお金はかからないですね。私も年間3万円というか登録料が3万円ぐらいかかるだけで、国庫が負担しますから。ただなんていうか、国庫はお金がそんなにないから、その大学の環境がだんだん良くなくなってきてという、そういった問題はあります
けど、ね、なるほど。
ただ一応高等教育までそんなにお金がなくても受けさせることはできるんですね。
はあ、ちょっと信じられないとか、もう桁がちょっとあまりにも日本では何ていうんですかね、私立をずっと選んでいったら数千万単位でお金がかかる、ね、計算が出てるわけですね。本当になんかその辺も見直していくべきところですね。
確かに、だから教育費がかかるから子供を産むのはどうしようかって、うん、そういう考え方は多分起こって、あまり起こってこないんじゃないでしょうか、フランスの場合は。
まあ、そのいわゆる経済的なやっぱりね、そのバックアップっていうのは本当に一番大事なところなのかもしれませんけれども、まあ、そういうことがきちんと、まあ、制度としてフランスで成り立っているからこそ、子供たちが、赤ちゃんが今増えているっていうのはあるんでしょうね。
そうですね、
永田町カフェ